ております。英語版ができましてから私が日本語版にしまして、皆様のお部屋、もうお部屋にお入りになったと思いますけれども、ドア入り口、隣に四角い郵便受けがあります。そこにお部屋番号書いてあるのでお分かりかと思いますが、そこにお知らせ、お手紙、そしてこういったフリースタイルを入れておきますので、お休み前にご確認ください。そしてできましたら夜8時ぐらいまで翌日分お届けしたいと思っております。ただお部屋係が気を引かせてお部屋の中に入れる時もありますので、ベッドの上、係の前なども確認をしてください。もし朝まで届いていないようでしたら大変恐縮ですが、5階中央のゲストサービスデスク、中央にありますフロントデスクで、ジャパニーズフリースタイルデイリーと言ってくだされば、その日の船内新聞を白黒のコピーですが出してくれますので、そちらをご利用いただきたいと思います。もし、朝まで入っていないようでしたら大変恐縮ですが、ゲストサービスデスク、デッキ5階中央にて、ジャパニーズフリースタイルとご要望ください。そして明日の分からは、この中に簡単な寄港地、その港の地図を入れます。今日は入っておりませんが、明日の分からその寄港地の簡単な地図を入れますので、ご参考にしてください。そして簡単にシャトルバスのご案内もいたしますので、ご参照にしていただければと思います。それではこのフリースタイルの呼び方をちょっと説明させていただきます。右上に Day 1と書いてございます。右上に Day 1、これは7日間クルーズのうち最初の日ということで Day 1、Day 1になります。そして翌日分が Day 2、その翌日が Day 3、そして最終日が Day 7となります。そしてその下に日付、それから寄港地、そして簡単な天気予報、そしてその下の方に最終乗船時間と書いてございますが、この最終乗船時間の意味は、各寄港地で皆様お出かけになると思いますが、少なくともこの時間までにお船に戻ってきていただきたい時間帯です。こちらを最終時間と呼んでおりますが、ここに書いてあります時間にはお戻りになりますようお願いいたします。それから最初のページには皆様が鑑賞されて楽しそうなショー、そして参加されてクラフト教室などを載せます。そしてお知らせ、ご注意なども載せますので、1ページをよく見ていただければと思います。それでは次のページ、2ページを開けてください。こちらはお得情報などが載っております。スパでの、特別なトリートメント、あるいはギフトショップでのセール、そういったお得情報を載せます。そして今私が人差し指で真ん中を指しておりますが、真ん中の一番下にボトルウォーター 25% 割引と書いてございますが、こういったお得情報が真ん中2ページのところに載ります。そしてお水に関しましてちょっと説明させていただきますが、お水のボトルは船外の食料品屋さんから買ったもの、それから飲みかけのお水のボトルなど船に持ち込むことができます。アルコールは持ち込めませんのでご注意ください。そして確かに船外でお買いになる方が多少は安いと思います。ただボトルのお水を何本か重ねりますと大変重たくなります。ですので今ここに書いてありますボトルウォーターの割引というのは、1ケースごとお買い上げいただいた際にお部屋に届けるというものです。もしよろしければこちらご利用いただければと思います。ただお水も含めまして、有料のお飲み物にはジュースもそうです、アルコールもそうですが、船上で、オーダーご注文いただく、有料のお飲み物、水のボトルもそうですが、自動的に 18% のサービス代金がつきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。ということで、もしよろしければお水の1ケース、お買い上げいただければ、翌日の午前中にお部屋に届けるというものです。よろしければご利用ください。 それでは3ページを開けてください。3ページです。こちらは戦場でのその日のすべてのイベントを載せております。そしてグレーにしておりますのは、皆様が鑑賞されて楽しそうなショー、参加されて楽しそうなクラフト教室などにちょっと私がグレーにしておりますので、よろしければご参考にしてください。それでは最後のページを開けてください。4ページです。こちらにはすべての営業時間を載せております。そして左半分はレストランになります。今日は昼食からになっておりますが、明日の分からは朝食をここに載せますのでご参考にしてください。そしてその上の方に日本語メニューどこでも用意できますと書いてございますが、自動には出てまいりませんのでよろしくお願いいたします。各レストランにいらっしゃいますと、入り口の前にホストホステスが小さいテーブルを出しております。そこに皆様が近づきますと、ハーメニー、何名様ですかと聞かれます。そして皆様は2、3、4と言っていただいた後にジャパニーズメニューとご要望ください。そしてテーブルへご案内させていただきますときに日本語のメニューを用意いたしますが、何もおっしゃらないときは英語のメニューになりますのでご了承ください。それでは夕食の方を見てください。夕食には無料と有料とがあります。無料はいわゆるメインダイニングなどですが、こちらはお食事などされる際一切料金はかかりません。お飲み物は別料金となりますのでご注意ください。そして予約などもしてもされなくても大丈夫です。ただ混んでる時はちょっと待っていただく可能性もありますのでご了承ください。そして有料の方ですが、括弧内に書いてあります料金がお一人分の料金です。いわゆるそのレストランでお食事をするだけでこの料金が最低かかります。ただカバーチャージの意味は、基本的にはそのレストランで、メニューに値段が書かれてないものはそのカバーチャージで、カバーされているとお考えいただいていいと思います。ただメニューをよく見ますと別途料金ですよと書いてあるものは、追加プラスになりますのでご了承ください。そして、予約をお勧めいたします。結構予約を入れてないと、そのレストランにいらっしゃるとかなり、時間がご希望の時間に、テーブルに座れない可能性がありますので予約されることをお勧めします。この有料のレストラン、スペシャルティレストランと呼んでますが、ここの値段があるところは予約されることをお勧めいたします。そしてお寿司を見ていただきたいんですが、カッコでアラカルト、この意味は一品一品に値段がついております。通常のお寿司屋さんでいただくのと同様、一品一品に値段がついております。ですのでご注文いただいた分だけ料金がかかります。そしてお寿司に関してだけは、予約を取る必要はございません。この有料のところ予約をお勧めいたしますが、お寿司に関しましては予約を取る必要はございません。このお寿司のあります場所に行っていただいて、そしてカウンター入り口におりますホステスにお寿司と言ってくだされば、カウンターもしくはテーブルにご案内してもらえます。そしてもう少しお寿司に関しまして説明させていただきますと、このプライドオブアメリカは戦績がハワイになっております。そのため食べ物のいわゆる船に持ち込むのが大変厳しいです。お寿司の生魚も冷凍でしか持ち込めません。そしてお米も決して質のいいものが、日本のような美味しいお米が手に入るわけではないので、それでもお寿司を作る人が一生懸命美味しく作ってくれてますが、多少日本とは違いますということだけ覚えておいていただければ幸いです。ということで、この有料のところもぜひこのクルーズ中にお試しいただければと思います。それでは右半分をご覧ください。上の方にはバーの営業時間、そしてその下にゲストサービス、ここにはプールの使える時間、それからお土産屋さんの空いている時間、そして宝石屋さんの空いている時間、 それからツアーデスクの空いている時間、そういった営業時間をすべて記載してございますのでご参考にしてください。多少ですが毎日時間が違いますのでこちらをご参考にしていただければと思います。その下にコーディネーター緑、これは私のことです。私への連絡は毎線00となっておりますが、グループの方はまず店長への方に相談していただければと思います。そしてここに書いてあります時間帯は私に必ず取れる時間帯を記載させていただきます。私もお休み時間など毎日線が出させていただいております。そういった時に皆様が一生懸命私を探した場合なかなか連絡が取れないと思います。ご迷惑をおかけしないために私へ必ず取れる時間帯をこのコーナーに記載いたしますので、お急ぎでなければその時間帯にご連絡をください。ただ夜などは私も船内に過ごしておりますので、体が急におかしくなった時などはご遠慮なくお知らせください。緊急の時はご遠慮なくお知らせいただきたいと思います。ということでこのフリースタイルデイリー船内新聞ですが、毎日のイベント、その他お知らせ、ご注意などいっぱい載っております。ぜひ船外お歩きになるときいつもお持ちいただければ何かとご活用いただけるのではないかと思いますので、ぜひ、ご利用いただきたいと思います。フリースタイルデイリーと覚えておいてください。それでは次に、地図のついた方を出してください。こちらです。地図のついた方を出してください。ここにありますのは航路です。これから7日間このプライド・オブ・アメリカが通ります航路を載せております。そしてその下に入港時間、出港時間、最終乗船時間を載せておりますので、ぜひご参考にしてください。そして私たちは本日、ホノルルを出港いたしまして、そして、マウイ島のカフルイ湖に明日の朝着きます。でこのカフルイ湖で一泊となります。そして、翌日の午後、夕方、カフルイ湖を出港しまして、南のハワイ島のヒロというところへ向かいます。そして、このヒロでは一泊いたしません。その日の夕方出港して、そして反対側のコナへと向かいます。そしてもう皆様ご存知だと思いますが、溶岩は、活動しているんですが、残念ながら海の方からは一切見えません。そのため溶岩展望が不可能となっております。ですので南の方を通らず北の方を通りますのでご了承ください。そしてコナーでは沖に停泊をします。入港いたしません。そして小さいテンダーボートで岸まで渡っていただきますが、このテンダーボートかなり上下に揺れやすいです。乗船下船の際足元十分お気をつけください。そしてこのコナの日は夕方出まして、そして一番西にありますカワイ島へと向かいます。このカワイ島のナウウィリウィリ湖で、木曜日の夜になりますが一泊いたします。そしてこのナウィリウィリ湖一泊して翌日、クルーズの最終日金曜日ですが早めに出港となります。皆様の最終乗船時間が1時30分といつもより早くなりますのでご注意ください。そして2時頃出港いたしまして、そして北の方にありますナパリコーストといわゆる雄大な絶壁を展望して、そして一気にホノルルへと向かいます。ということでこちらこれからの7日間の航路となっております。参考にしてください。そしてその裏に、プライド・オブ・アメリカの実測が出ております。重さ、高さ、長さなどが出ておりますのでご参考にしてください。それでは3ページを開けてください。避難訓練です。本日4時45分より避難訓練、お客様専用の避難訓練が始まります。でこの避難訓練は国際海上安全法基準、そして先ほども申しましたが、この船はアメリカに船籍を置いております。そのため US コーストガード、アメリカ沿岸警備隊の規定に基づき、お客様全員参加のもとで行われますので、皆様全員参加よろしくお願いいたします。そして避難場所はもうすでに決められております。 で、皆様の避難場所ですが、先ほどこのプラスチックのカードを渡されたと思いますが、その右下コーナーにアルファベットと数字があるはずです。そして、この資料の避難訓練の裏側に避難場所を示した地図が出ております。こちらを開けてください。まず、このカードの右下コーナーに B と番号が書いてある方、 B の方は、この地図でいきますとデッキ6階、デッキ6と書いてある方を見てください。そしてとんがってる方が前方となります。そして真ん中に行きまして、一番右端に B と C、それぞれ、四角く囲われている B と C というのがあると思いますが、具体的には今皆様いらっしゃるのがデッキ6階です。そして今前方にいらっしゃいます。そして、右舷側、 B と C は右舷側になります。私が今左手で指している方ですが、右舷側の外デッキになります。中央にいらっしゃいますと緑色の看板で B と C それぞれありますので、そちらにお進みください。 X と Y の方は全く反対側、左舷側の外デッキ、中央にいらっしゃいますと X と Y それぞれ緑色の看板がありますので、そちらにいらしてください。いずれもデッキ6階です。そして K1 の方は6階の中央にキャデラックダイナーというレストランが入ります。船内になりますが、そちらにお入りください。そして K の2の方はその反対側、右舷側にナパワインバーというバーがあります。その中にお入りください。 L の方はステーキハウスになります。ただ気をつけていただきたいのは、このナパワインバーを通ってステーキハウスに入りますので、ご注意ください。ナパワインバーを通りませんとステーキハウスには行かれません。そして M1 から4の方は6階の一番後方にあります、メインダイニングの一つ、リバティレストランの中にお入りください。ただご注意いただきたいのは、6階は中央から後方にかけて通り抜けられませんので、ご注意ください。そして M の5から8の方は5階の後方に一番大きいメインダイニング、スカイラインレストランがあります。その中にお入りください。そして J の方はこの下5階の前方にハリウッドシアターという劇場があります。その中にお入りください。そしてそれぞれ皆様避難場所にいらっしゃいますと、皆様と全く同じプラカード、番号のプラカードを持っている人が必ずいます。その人のところに集まるようにしてください。また場所に、避難場所につきましてご不明な点がありましたら後で伺います。それでは前のページに戻ります。3ページに戻ります。4時45分になりましたらサイレンが鳴ります。本線のサイレンは7回短い警報と1回長いのが流れます。そうしましたら皆様は今説明させていただいた避難場所に速やかにお進みください。その際、救命胴衣、ライフジャケットは必要ございません。手ぶらでいらして大丈夫です。ライフジャケット、救命胴衣は必要ございません。そして、避難場所にいらっしゃいますと英語の船内放送が始まります。そして私が今説明しているような内容を英語で説明します。そしてその皆様の集まった避難場所にはチームリーダーという人がおりまして、その人が救命胴衣を着せてみせます。皆様は救命胴衣持っていきませんから、その着方をよく見ておいてください。そしてこの3ページの真ん中上の方に救命胴衣の着用方法という項目があります。こちら必ず目を通しておいてください。そして、今日は皆様お客様専用の避難訓練なんですが、一応火曜日を予定しておりますけれども、火曜日には乗務員の避難訓練が行われます。同じようにサイレンが鳴りますが、皆様は参加される必要はございませんので、驚かないようにお願いします。ただ今日とそして火曜日以外にサイレンが鳴りましたら、いざ本番となってしまいます。その際にはもしお部屋にいらっしゃる方はお部屋から救命胴衣を 手に持って着用せず手に持って今日行っていただく避難場所にお集まりください。そして避難場所で救命胴衣を着用するようにしてください。そして実際の避難時にお部屋にいらっしゃらない方はお部屋に戻らずそのまま避難場所にお進みください。予備の救命胴衣を用意しておりますのでお部屋には戻らないようにお願いします。そして実際の非常時にはエレベーターは決してお使いにならないようお願いいたします。今日は訓練ですからエレベーター使っても構いません。そして本船には、1台150名収容できる救命ボートが18台あります。これはお客様専用、その他に私たち乗務員のボートもございます。そしてこれから7日間、皆様には楽しい、クルーズ旅行をしていただきたいと思いますが、やはり安全あっての楽しい旅行となると思います。安全管理は事後管理でよろしくお願いいたします。特に、外デッキ濡れてるところもあります。それからバルコニーのあるお部屋の方、バルコニーの扉を開けたまま入り口のドアを開けますと風が吹き抜けになりまして、ドアが思わずピシャッと閉まる時があります。くれぐれも、注意して行動をよろしくお願いいたします。ということで、本日4時45分になりましたら避難訓練ご参加よろしくお願いいたします。それでは5ページ簡単に船内のご案内をさせていただきます。5ページを開けてください。これからは英語放送ばかりですが、よく使われる用語がありますので覚えてらっしゃると便利かと思いましてこちらに挙げました。まず前方、今皆様がいらっしゃる場所が前方、前方をフォワードと言います。そして中央をミッドシップ、後方をアフトと言います。前方を向かいまして右手をスターボードサイド、右舷側です。そして前方を向かって左手左舷側をポートサイドと言います。そして今日乗船下船していただいた場所、乗船した場所がデッキ5階中央ですがギャングウェイと呼んでいます。このギャングウェイ明日から場所が変わります。ずっと金曜日まで場所が変わります。3階中央となりますので覚えておいてください。そして中央はブルーのカーペットになります。ですので、3階中央ブルーと覚えておいてください。次にお荷物ですが、今週もおかげさまで満室となっております。そのため何千という個数を取り扱いますので皆様のお部屋のドアの前までお届けいたしますが、時間がかかる時があります。7時8時になる可能性もありますのでご注意ください。そして同室の方でもバラバラに届くと思います。同じ時間帯とは限りませんのでご了承ください。ただスーツケースの中に、アルコールそれからナイフハサミなどが入っていますと、セキュリティで、預かりまして鍵がかかっていないスーツケースからは取り出してお配りいたしますが、鍵がかかっている場合は皆様に取りに来ていただかなければなりません。鍵を開けていただく必要がありますので心当たりのある方は前もって添乗員の方もしくは私まで教えておいてください。次にゲストサービスデスク、フロントデスクのことですが、5階中央、皆様が今日乗船した場所が5階中央です。そこに大きいカウンターがあったと思いますがそこがゲストサービスデスク、フロントデスクになります。こちらには無料で酔い止め、バンドエイドなどを用意してございます。そして特に、太平洋線はかなり船が揺れます。特に冬は揺れます。ですので酔いが心配な方は、出航前に酔い止めを飲むようにしてください。持ち合わせの酔い止めがない方はゲストサービスデスクにてシーシックピルとご要望ください。日本語の説明書を見せてくれますので必ずお読みになってから服用するようにしてください。そしてゲストサービスデスクではドル換算両替もいたしますが現金取り扱いは夜の11時で終了となります。ご注意ください。それからろうそく線香などは安全のため船内では一切使用禁止となっております。お土産品として各寄港地でろうそく線香あるいはアルコールをお買いになった方はセキュリティでお預かりしてお帰りになる日にお返しいたしますのでご了承のほどよろしくお願いします。 そして、船内に持ち込めますのはお水、ジュース類、大丈夫です。それでは下から2つ目、乗船カードに行きます。先ほど渡していただいたこのプラスチックのカード、こちらを乗船カードと本船では名付けさせていただいております。でこの乗船カード3つの役割をいたします。まずお部屋の鍵、それから船上では一切現金クレジットカードは取り扱いません。すべてこのカードでお支払いをしていただきます。そうですのでチャージカードとなります。そして最後に乗船下船の際のボーディングパスになります。でこの裏にコードが入っているんですが、この黒いところにコードが入っていますが、結構時期に繊細です。ですので携帯電話、それからカメラ、そしてマグネットのボタンがついているカバンなどには一緒にしない方がいいと思います。もし使用不可能になった場合はゲストサービスデスクにて新しいのとすぐ取り替えてもらってください。いつでも使える状態であるようにしておいてください。そしてそのコードのすぐ下に白い線があります。ここに今でも後でも構いません。日本人、英人、どちらでも結構です。ご署名を入れておいてください。そして各寄港地でお出かけになる際はこの乗船カード必ず各自のお名前も持つようにしてください。そしてお出かけになるときはこのカードを機械に通すだけですが、船に戻るときにはセキュリティから ID と引かれます。その ID という意味は写真付き身分証明書、政府発行の写真付き身分証明書、皆様ほとんどの方がパスポートだと思います。お出かけの際にはこの乗船カードとパスポート本体を必ず持つようにしてください。コピーは無効になります。それでは次のページを開けてください。サービス代金です。先ほども申しましたが、重いものにはそしてカバーチャージなどに 18% のサービス代金が自動につきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。そしてノイジャンクルーズラインのツアーにお入りになる方は、そのツアー料金には税金、それからドライバーさん、ガイドさんへのお礼などは含まれておりませんので、ご了承ください。またチップに関しまして何かご相談必要でしたら、ご遠慮なく私まで教えてください。次にドアの脇にあるサイン、これは先ほど申しました郵便受けのことです。ドアの脇に、四角いものがあります。そこにお部屋番号書いてありますが、そこにお手紙、お知らせが、そしてこういったフリースタイルなども入ると思いますけれども、その真ん中に色が変わるところがあります。その色を変えるのはその箱のすぐ下に円形のものがありますので、それでぐるぐる回して変えてください。そして色でもって合図に、ハウスキーピングへの合図となっております。で本船のハウスキーピングのフルサービスは朝8時から午後の1時までとなります。ですので朝お出かけの際にはその色を緑色にしておいてください。そして夕方は簡単にゴミ箱を片付けたり、アイスを取り替えたりという作業となりますので、ブルーにしておいてください。青い色、そして赤い色があるんですが、これは邪魔をしないでくださいという意味です。 Do not disturb という意味です。これはお休みの時にはとても便利ですが、このままお出かけになってしまいますと、そういったサービスができません。そしてシャワー室の電気が切れたので買い取ってくださいというリクエストをいただきましても、サインが赤ですと私どもは勝手に変えることができません。ですのでそういった作業が不可能となりますので、ご注意ください。それからお部屋にはコーヒーメーカーがついているところがあると思いますが、このコーヒーメーカーの脇にありますコーヒーパックは無料でございます。どんどんお代わりしてください。そしてバスローブがついているお部屋があると思いますが、このバスローブクルーズ中は交換ございませんので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。そしてベッドシーツの交換はクルーズ中1回となりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。それから島々のビーチタオルはこの船上でのプール、それからジャクージーなどご利用の時にはお部屋のビーチタオルを持ち出してください。バスタオルは持ち出さないようにお願いします。そして実際のビーチ、実際の船外にありますビーチへも持ち出して構いません。ただ持ち出したビーチタオルは必ずお部屋に戻しておいてください。床に置いておいてくだされば新しいのと取り替えます。 そしてその際には私物をくるまないようによろしくお願いいたします。そしてその下にお電話の使い方、お部屋にあります黒い電話でお部屋からお部屋へ電話されるときは、でお部屋番号を回すだけです。そして船外へお電話されるときはサテライト衛星を通しますので有料となります。相手の方が出ても出なくても4ドル99銭毎分かかりますのでご注意ください。そして6ページの下にモーニングコールのセットの仕方、それから7ページの上の方にはメッセージの取り方消し方を記載してございますのでご参考にしてください。それでは下から2つ目ミニバーに行きます。皆様のお部屋の中に小さい冷蔵庫が入っていますが、その中の飲み物、それから棚に載っているお水のボトルは有料でございます。ご注意ください。蛇口から出ますお水は飲み水となっております。それでは次のページ8ページを開けてください。トイレです。節水用にバキューム式となっております。こちらかなり繊細です。トイレットペーパー以外してないようにお願いいたします。そして水洗のボタンを押して水洗されないときは皆様のバスルームにありますトイレの後ろにありますボタンを押して推薦されないときは続けて押し続けず何秒かお待ちください。そして数秒待ってからもう一度静かに押してみて、それでも推薦されないときはどこかで異物が流れたなと思っていただいた方がいいと思います。そうした場合は係の者が異物を探し出して修理をいたしますが、皆様は何もする必要はございません。ただトイレットペーパー以外してないようにご協力よろしくお願いします。次に洗濯物、セルフサービスの洗濯機はございません。すべて、ランドリーサービスとなります。ただ手洗いなどで簡単なものを手洗いしたもの、あるいは濡れたタオルなどベランダには干さないようにくれぐれもご協力よろしくお願いします。金庫の使い方ですが、こちらにも日本語の説明がありますが、実際の金庫の扉にも日本語の説明がありますので、そちらをご参考にしてください。そして、おタバコですが、タバコが吸えるのは13階後方にありますクラブワイキキというところだけです。お部屋内、お部屋のバルコニー、ベランダは禁煙となっておりますので、ご協力よろしくお願いします。そして、環境保護のため会場への投げ捨てすべて小さなものでも禁止となっております。そして医療センターがございますが、医療センターすべて有料です。もし医療センターを利用されるときは私の方に説明ご案内がありますので、そちらをお読みになってから医療センターにいらっしゃるようにしてください。そして最後のページに今週の主なイベントを記載してございます。そしてショーの予定、それからクラフト教室の予定などを入れておりますのでご参考にしてください。それから船内では写真撮影どこでも構いません。ただし人物を撮るとき、乗務員それからお客様を含めまして人物が入るときは必ず相手の方の承諾を得てから撮るようにしてください。ということで、いろいろ規定などはございますが、またこういった資料を後で読み直していただければと思います。それではこの後に、グループの方と個人の方に分かれまして最終打ち合わせをしたいと思いますが、これから7日間、皆様には楽しいクルーズ旅行をしていただけるよう乗務一同努力させていただきますが、何かとご迷惑をおかけするかもしれませんが、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。